さあコーナー行きましょう。
今週の思っちゃった、
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネーム笑福亭グルーチョ、
はい、
大塚さん、なぜかいつもお掃除ロボットルンバに追いかけ回されちゃう人。
そんなことはない。
追いかけ回されちゃう、ゴミだと思われてるね。
そんなことはないです。
松川るい参議院参院議員のあだ名、エッフェル姉さんが、
はい、
流行語大賞にノミネートされ
た。エッフェル姉さん、ね、
これはどうなのかな。
すごいね。
これすごい、もう薬味つるの悪意だよな、これ絶対に。エッフェル姉さんが流行語大賞にノミネートされていたのを見て思っちゃった、
はい、
もしエッフェル姉さんが年間大賞を受賞したら、授賞式で登壇している皆さんと一緒に記念の盾を頭の上に掲げて集合写真を撮り、それでまた再び炎上してしまうと。
いやいや
いや、確かに喜んでんじゃねえよってことになっちゃうね。まあ、
それ対象に決めたやつが一番悪いことだ
ね。悪いよね。これは悪いね。薬味つる撮れよちゃんと。俺のメールを全然受け取れないんだよ、秋葉が。
秋葉が今横で手出しててね。はまんないんだよね、なんかね。
なんだこいつよ。読まれたらワクワクあけみネーム、アイドンあけみ。
うん。
太田さん、ヨギ棒の中身を取り出して大量のふんわり名人と入れ替える。お菓子王国国王、こんばんは。
そんなことできないよ。もう全部潰れちゃうから。ふんわり明治だったね。
潰れちゃう、どういうこと？
あの柔らかいからカシカシカシシュラッつって全部粉々になっちゃうでしょ。ヨギ棒の中身だから、うんうん、そこにクッションみたいに
乗っかったら、
座ったらダメですよ。
いやだからそれをやろうとしている、う
ん、やんないですよ、そんなこと。もったいないことしないです、
うん、太田さんがディズニーランドに行ってて、ってもうなんで知ってんだよ。みんなだから X チェックしてんだね。
ね、
ディズニーランドに行ってて思っちゃった。もし太田さんの楽屋にティンカーベルが来たら、顔のすぐ近くで挨拶をすると思うので、太田さんは本当に寄り目になると思う。確かに確かにそうだ ね。ふざけてティンカーベルは気づかないだろうね、おそらく。
気づかねえか、
俺が寄り目をやってること。
そう ね、
そ
うね、
そこまで視野ないでしょ、
そうでしょうね。
どのぐらいまで見えるのかね、ティンカー
ベル。ないけどね、
うん、ティンカーベルのずっとやってたね、あのロビーかなんかのテレビで。
ああそう、
子供がもう夢中で見てた、
う
ん、
そう
ティンカーベルで最後のさ、うん、なんか要はそうウェイティングルームみたいなのあんのよ、ホテルで、
はいはい、
ね、うん、でそこに行きもそこでちょっと、うん、部屋の支度がする前に待ってるんだけど、うんうん、で帰りもなんか出る時もチェックアウトのあれまで、うんはいはい、待ってるんだけど、うん、でそこでコーヒーかなんか飲めるわけ、うんうん、で一番奥のソファ室みたいなところで7人、うんうん、したらさ、あの川内がさ、うん、なんか荷物車入れて後から来てさ、うんうん、したらニヤニヤ笑ってたらしいんだよ、どうも、
うんうん、
まあ、社長もさ、うん、それ言わなきゃいいのにさ、別にさ、そうだの、川内何笑ってんだよって言ったらさ、あの川内がさ、うん、いや今っつって言って、うん、その社長が座ってる、うん、その地べたに、うん、ホストみたいにこうやって座って、もう絶対嫌がるじゃん社長ってそういうの、その行儀悪いこと、
はいはいは
い、いや今はその入り口でって、お前も向こう帰れ帰れ。また怒られて、そりゃないよなーとか言って
地べたに座ろうとした
の。だよないぞ本当に。ラジオネームマナザードアップショー、太田さん、歯磨きをするとき、子供用のいちご味やぶどう味の甘い歯磨き粉を使っている人、こんばんは。
使ってない使ってない、俺はもうすっきり爽やかみたいなミント系が好きだから、
うん、11月4日リリー・フランキーが60歳の誕生日を迎えたというニュースを見て思っちゃった、
うん、
もしもリリー・フランキーが長野五輪に出場したスキージャンプの選手だったら、原田雅彦がジャンプするリリー・フランキーを見つめながら、フランキーフランキー
リリーでいいだろそこは、ね、
声援来ると思う。
フランキーだから
ね。そうか、リリーさん60か、
似合うね、なんかね、
あ
リリーさん、
ね、
あ
の人はなんかこ
う
老成なんつうの、もう赤い時から、ね、
そうそうそう、
なんか落ち着いた感じの人だったもんね、あの人ね、うん、 仕事サボってばっけやったな、あの若い時な。何にもしてない。いや、いつもそうだった、あの戦闘機関の時。
戦闘機
関の時。全然リリーさん書いてくんなくてさ、間に合わねえっつって言ってて、いつも揉めてたじゃん。そうだよ。あんな大物になっちゃったな。ラジオネームバナザードアップショー。太田さん、歯磨きをするとき、子供用のいちご味やぶどう味の甘い歯磨き粉を使っている人。
いやね、
どうですか。
いや、子供はマスカット味のを使ってるけど、それは俺は使わないから。俺はそのさっきも言っててミント系、
我慢して、
うん、いや我慢してじゃない、
うん、
ミント系が好きなの。
好きなの、
うん、
いちご味とか。
いちご味とかは歯磨き粉としては全然好きじゃない。お菓子だったら別に好きよ、いちご味とか。だからただ不思議なことにチョコミントは食えない。
ん
チョコミントは食えない。
ああミントね、
うんうんうんうん、だからその歯磨きみたいな感覚がミントにはあるけども、食べる食べ物としては
歯磨き食べてるみたいな思っちゃうってことね。
そう、
ああ俺はでもチョコミント結構好きなのよ、こう見えて
こう見えて、
うん、意外でしょ、意外でしょ、
意外
と好きな、
意外なのよね。
いけんのよ、
ミルクチョコレートが一番好きだけどね。
あの、あ、ちょ、何の話？それアイスの話ですか？
あ、何がチョコミント？
うん、
今俺が想像したのはチョコミントってアイスレート。
あ、
チョコレートの
チョコミントってあるの？
あ、まあアイスが一番メジャーかもしれない。
ね、
確かに言われてみりゃ。
うん、
うん
うん、
そう、でもあのチョコレートとミントがこう一緒になってるチョコミントの、うん、
お菓子
か、あのアイスじゃなくて お菓子もあるの。
あ、そうか、うん、俺はあのチョコアイスは好きじゃないのよ、うん、実はこう見えて。
まあ
そ、みんなそのチョコレートケーキとか、
はい、
チョコアイスとか好きだと思われがちなんだけど、うんうんうん、俺実はアイスの場合は、うん、あとケーキの場合は、うん、あのバニラが好き。
バニラだよね。
そうなの、
うん、
シュークリームとか、うん、ああいうものが好き。シュークリームも生クリームのやつ。
生クリームのね、カスタードクリームじゃなくて、ね、
カスタードじゃなくて
生クリームのね。
でだからチョコは本当にあの板チョコのミルクチョコがピーナッツ、
うん、
チョコらしかないで、はい、だけど、
うん、
ね、
うん、
アイスはチョコミントが好きなの。わかる。
それはだから
こう見えて、
こう見えてだよな。本当な、
本当に、ね、意外すぎるよね俺って。11月3日名古屋の河村たかし市長が75歳の誕生日を迎えたというニュースを見て思っちゃった、
うん、
もしもマイク・タイソンが河村たかし市長を表敬訪問することこれは見物だぞ。これは見物。河村市長はマイク・タイソンの金歯を金メダルだと勘違いして噛もうとすると思う。そして逆にマイク・タイソンに耳たぶを噛みちぎられる。どっちも噛むから
ね。噛むからね。噛み合いだな。
すごいです、デララバって今やってるね、石井君ってやったやつ、はいはい、2週に1回河村隆が VTR 出て
本当に、まあ、さすが
出すなこいつは、って言ってんだけど。
宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールは爆笑 @tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。さあ、ここで田中裕二の野球部からのお知らせでございます。11月27日、正直の誕生日ですね、私の父の。
おお、
はい。月曜日でございます。
記念すべき、
はい、ね、11月27日
行くようになるでしょう。
はい、そうですね、うん、田中裕二の野球部2023年振り返り編を開催いたします。スタートから14年目に突入しました田中裕二の野球部ですけども、はい、今回は今年の3月に行ったセパ順位予想、個人成績各部門予想などの答え合わせを中心に、来シーズンのプロアマ野球界の展望を熱く緩く語り合うという、うん、まあ毎年恒例でね、
やってる。これ高橋さんもね、
はい、もう
当然
高橋洋次、はい、スペシャルになるんではないかなと思いますけれども、まあ、毎年ね阪神予想ずっとやってて、当然今まで全然当たってなかったわけですけども、初優勝予想が当たるというねことになります。まあ他の人の予想がどうだったか覚えてないですけど、僕はもう巨人しか優勝予想してないので、まあコテンパンな回になるでしょう。出演は私田中裕二、それから小渕夫妻、そして放送作家の高橋洋次さん、そしてまんじゅう大帝国の竹内、ゲストが松村邦洋くん、 そして元木大輔さん、
豪華だね。
豪華ですよ、うん、はい。まあもう松村くんはね、もう阪神がね、
完全に掛
布さんでいくでしょ。もうそうでしょうね。っていうかもうっていうか
話、吉田監督、
はい、話したいことが山のようにあるでしょう
ね、うん、あれやな、ええ、ずっとやってますからね最近。
吉田監督もやるかも分か
んない。岡田さんもやる。
岡田さんもね、やりますからね。で、まあ、元木さんもね、巨人のコーチ、うん、ね、原監督が辞めるとともに一緒にね、今シーズンで、
あ、そうなの？
辞めました。はい、コーチを。
そうですか。
はい。なので、まあ、なんでこんな今弱いんだということを中心に、とりあえず、元木さんにはちょっといろいろ聞いてみたいなと思っております。うん、場所は渋谷駅から徒歩4分のところにある東京カルチャーカルチャーでございます、午後7時開場、7時半開演、チケットは3300円で販売中でございます。で、今回から飲食可能となります。
あ、ずっとね、4年ぶりの、
はい、どうのこうなんですか。そうなんです、まさにこれも4年ぶりということになるんでしょうね。う、今までそのコロナ前まではね、飲み食いしながらだったんですけども、はい、それが復活でございます。詳しくはタイタンのホームページをご確認ください。以上、田中裕二の野球部からのお知らせでした。ではコーナー行きましょう。
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしてるギャグ、哲学的。いや、そろそろ
もうダメだねからまた新しいのを考えなきゃね。理工語 ね、まあ、
もう候補に入らなかったですが、
哲学的入らなかったらね、はい、もうこれは無理だよね。来年無理だろうから。
そうですね、
うん、
でこのギャグ、
ミラクルバンジー。
ミラクルバンジーって何ですか？ミラクルバンジー、流行らなそうですね。なんかね、ミラクルバンジーね、だってひき肉で
かき氷男、
かき氷男まあなんかでね、すっげーヒットする商品とかで、かき氷男とかだったら、まああるかもしれないね。かき氷結構夏になって話題にはなるからね、毎年ね、
うん、
ひき肉ですわ。なんでこんな流行ったんだろうね。
あれは、
ええ、
みんな YouTuber が真似したらしいんですよ。
うん、
あの小学生の YouTuber がやってたのを、うん、みんなそれを面白がって、うん、人気 YouTuber がみんな真似したらしいんですよ、うん、だから、うん、その界隈で流行って、
うん、
で芸能人もやるようになったと。
なるほど、
そういうことらしいですよ。
うん、だその最初のひき肉ですよ。まさか流行らせようとも思ってないわけでしょ。
自己紹介の時にやるやつですから、うん、みんなそれぞれなんとかとかって必ずあるじゃん、なんとか、うん、太田光なんとかとかって自己紹介するじゃない
。
その時にひき肉ですってやつ
じゃん。ひき肉ですだったんだろうね。
だからそこは小学生のなんか好きなもんじゃんじゃないですか。
そうなのかね、うん、はい、さあ皆さんからも自分の哲学募集しております。
ケツ毛ダンス
ダメダメダメ、ケツ毛なんてもうその瞬間で流行んです。ケツ毛は流行んです。
読まれたら若くネーム、アイドンアケミ。ずっとアケミっつってたね。
さあね、
アイドンケアミだ。
アイドン
ケアミ、アイドンケアってこと。
アイドンケア、
アイドンケア、アイドンケアミ、
うん、
女はあざとい女にムカつくのではなく、そんな女にヘラヘラしてるバカな男にムカつくのである。あ、哲学的。
なんかちょっとわかる気がしますね。あ、何騙されてんだよみたいな。
だ
ね、術中にハマってんじゃねえよ、
まあ、あざとい女にもムカついてんじゃ
ねえかな。まあムカついてはいるだろうね、
うん、どうなんだろうね。
ね、
あざとくて何が悪いなみたいな、
ねえ、ね、うん、あれって終わっちゃったんだっけ。まだやって
る。あれはメンバー変わった
んだ。メンバー変わったんだっけ。
確か
弘中ちゃん、
弘中ちゃんはもうほら子供から
も出てきてね、子供もうね、
うん、うん、で、あの田中みな実も、うん、もうあざといとか言ってる場合じゃないって感じ。
え、どういうことですか。言ってる場合じゃないって 何があったんですか。
アザラシ2、スイカ割りをされて喜んでいるスイカ農家はいない。哲学的。
いや、どうなんだろうね。
意外と売れるから喜んでるんです
か。まあね、
ね、
別に食べるし、
ね、まあ、無残な姿にはなりますけど、
まあ、なるけど、ね、別に食べるしね、
食べるから
ね、
どうにもならんよ、うん、海外のオーディション番組は審査員の顔芸を楽しむの。哲学的。
わかるわかる、すごいね、みんな演
技、ね、休むなの時とかね、
あ、
わー って言ってパーン。そこまでやるかっちゅう。
すげえ芝居してるよ、
ね、そっちの方が面白いじゃねえかみたいな。芝居じゃないんだよ。
芝居じゃないの。俺は芝居だと思って
る。芝居じゃないです。
だってもう完全に分かってるじゃん。例えば喜ね、
いやだからそういう人たちだから、欧米の人たちって。
まあまあね。
あれ芝居じゃないですよ。
そうなんだ、ね。
うん。
俺はあざとくて何が悪いの的な方に見ちゃうからね。別にムカつけしないよ。でも
だから
リアクションももうだって演出の一つみたいなも
ん。演出というか。自分たちも楽ノリがいいってことですよ、うん、要は自分たちも楽しむんですよ、あの人たちは。
まあまあな、
うん、劇場とかでもそうでしょ、うん、そう客普通の一般の客とかでもそうでしょ、ね、だからそういうノリですから、うん、ね、芝居じゃないです。ラジオネーム、あらかじめ語られるローマ人。あらかじめ語られるローマ人、
早口言葉みたいなね。
代々継ぎ足されたタレは潔癖症の人からしたらかなり嫌。
まあわかる、
ね、哲学的。
わかるわかる。
秘伝のタレとかね。
秘伝のタレね。いやもうこれ、ね、
何が入ってるのか分かんない。
開店以来もね45年になりますけども、うん、一度も変えてないです。もう継ぎ足しできてますから、ね、うわすごいねなんてやってるけどね。
確か
に。うわどうなの衛生的にって思っちゃったらなんかね。
まあ火は入れてますからね。
ええ
ーね。どうなん、どあでもそうか、うなぎなんかそうでもないか。どうなんですかね。
で、はあ、でもまあうまいのはうまいんだろうな。
うまいんだろうね。
出汁が
やっぱ熟成された
熟成されてね
味ですかね、うん。ラジオネーム、カエルが鳴けば。真面目な顔をしたニュース番組のキャスターたちも人生で一度はセックスをしたことがあると思う。やはり世の中は作り物だらけである。
そう、
哲学的。作り物じゃねえよ
別に。作り物ってわけじゃないじゃん。
あれも別に童貞だって言ってニュース読んでねえだろ、セックスしてるだろそれはみんな。何が作り物、勝手にお前ニュース読む人はお前そういうことしないって決めつけてるの、ね、おかしいだろ。
おかしいよ。でもちょっと言わんとしてることはわかるけどね。
そうかね。
よくよく考えたらね。そういう見方もちょっとわかるよ、
うん。確かにね、真面目な、うん、そんな、下ネタなんか一切言いませんなんて言ってるやつのくせに、
う
ん、みたいなね、セックスしてんだよね、みたいな、ね、感じるときはあるよね、はい。三宅裕司が育てたひよこが孵化して最初に見たもの、小倉久弘ね。小栗旬筋太郎。友達にオーディション一人で受けるの不安だから付き添いで来てと言われたら絶対にそわそわしちゃう。哲学的。
受かっちゃうパターンね。
受かっちゃう、こっちの方が受かっちゃう、
パターンだからね。
割合のが多いですからね。
多いよね。
うん。
だそれ分かんないけど逆は語られてないっていうのもあるからね。付き合ってって言ってよくあるのは、いや自分じゃないんだ、友達に誘われてたまたま行った、受かって今に至りますは、うん、よく聞く話。
よく聞く話です。
でその逆の、うん、誘って自分だけ受かって誘った子は落ちたパターンも多分あると思うんだけど、うん、それって話に出てこないじゃん。
まあ普通のことだから。
普通のことだし
本当に付き添いでした
み
た
いなことだから
ね。そうそうそう
そう。でそれあんまり気持ちいい話でもないし、あんましないと思うんだよ、うん、だからまあ分かんないけどね、
うん、
いるとは思うよそういう人も、う
ん、まあいるでしょうそれは、ね、
うん
うん、でもそれはだって本人じゃないからね。だからその人は言ってるだろう、付き添ってる人は誰かに言ってるけど、うん、その人は有名じゃないから、
ね、有名じゃないからね、
うんうん、付き添って有名人になった人が言う言葉だから。
そうだね、
うん、
そのとおり。
今日ざめしました。
今日ざめはしてないです。全然今日ざめはしてないですよ。
なんかすごい発見みたいな言い方されてたんで、いやそれは当たり前ですよみたいな。今日ざめしました。
いいよ、丁寧に笑って。
ラジオネーム、カエルが鳴けば、
うん、
今の若者たちが Z 世代なら今のおじさんたちは Z 世代である。哲学的。
うまいね。 Z 世代ね。
まあ、マジンガー Z 世代でもありますけどね。
ああ、マジンガー Z 世代はあるけどね。
Z 世代でもありますよね。
そうそう、ウルトラマンのね、最終回で一番強い敵にウルトラマンを倒しちゃうという Z ね。最強ですね。最強のね、怪獣ね。
Z。
宇宙恐竜。
あ、宇宙恐竜。
宇宙恐竜。
恐竜には見えないんだな。
そうなんだ、見えない。昔から宇宙恐竜 Z。
ランニング大好き。視力検査で答えがわからないときに前進していくやつはバカ。哲学的。いやいや、バカなんだよ。
本当にバカ、本当にバカ。
前行っちゃダメでしょ。ラジオネーム広田敦の、うん、人はみんな映画館から出るとすごく眩しく感じる感覚をお母さんのお腹の中から出た瞬間に一度味わっている。哲学的。
まあまあね、
参道からこう
そうね出てきてね、
眩しいみたいなね。
まあ記憶もないしどうなんだ実際ね、うん、まあ目つぶって出てくるだろうしな。どういう感じなんだろうね、眩しいって感覚あんのかね。
いや本当にだから、うん、僕のまあ常々思ってるのは、ああとにかく深い、うん、今までだって子宮の中にいて、ね、心地よく、はいはい、温度も適当な
そうだ、ね、
でそれが丸裸にされて、うん、ふわっと出てきて、はい、もう空気に触れ、はいはいはい、しかも、ね、息もなんか、うん、仕方も分かんないようなところで、うん、それで泣いてんだろうと、とにかく、はいはい、それでなんとかこうわーっとこう泣くし、だから泣くんだと思うわけ。ああああ、で俺はそれが一生続いてると思ってるんですよ。ああ、つまり俺がこうやって話したりすることも、はいはい、全部この世の中に馴染むために自分の意見を言ったり、ああ、なんか悲しいとかもうそういうのとか、ああ助かるーとかって、ああそういうのをもうずーっと、あ、たまたま言葉を覚えたから言葉にしてるだけ、
はいはいはいはい、
実はあーあーあーあーっていうのを永遠や。何人の話の途中でお前
途中で
今、ね、お前今俺の熱演
見ただからまさに俺なんで今笑ったかっていうと、高橋さんから哲学的ですねってカンペが来たんだけど、まさに言おうとしてたの、これを。本当に哲学的な話をしてるから。
そんなんじゃなくてさ、なんで俺の熱演を
哲学的な話してる。
いやいや、
まさに哲学的だなって思って。
いやいや、それは分かるけど、ま、終わってからでいいじゃんそれ言うのって。
哲学的だねっていうの来ちゃったから、それで見て笑っちゃった
の。俺すごい熱演して
たよ、熱演してたよ、してたよ。
何なの本当に。ラジオネームコーンスネーク、うん、星の数ほど友達がいなくても月の数の親友がいればそれでいい。哲学的。
まさにね、うん、ね、一人でもね、うん、いいんですよ親友がね。
それは星の数ほどの友達なんかいないですよ。
いないし、ね、いても困っちゃえば、そんなにね。宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 哲学的の係までお待ちしております。さあ続いては
出ました、強ザメツッコミ、
はい。
新コーナ
ー、キョンキシビアドコンジョガエルじゃない、ビヨーンビヨーンね。今週から始まる新コーナーです。田中がよくやってしまう的外れなツッコミ、通称強ザメツッコミ。このコーナーではボケと強ザメツッコミをセットで募集しております、
はい、ラジオネーム小福亭ガルーチョ。ボケ、動くな強盗だ、さっさとお前の金玉をよこせ。なんでそんなに偉そうなんだよ。そこじゃないから。
強ザメでもないし、
偉そうとか言ってここじゃないけどね。
でそんな的外れなんだよな、
的外れ、うん、
ラジオネームハッピーや、うん、ビジフォーってバンド知ってますか、あのグッチウゾーとウガンダトラと、あともう一人だっけな、なんか前は冬木だったみたいな名前の人なんですけど、その3人で一番有名なのになんで忘れんだよ。
違うな、
違うよそれ、
違うね。
違うの帰って、違うよそれ、違うの帰ってきてんだ。
いや確かに違う、なんで、何のどうツッコミが正解なんだろう、ね、
元だよ、
元なんだろうけど、う
こんなのシンプルですよ。前は冬木だった、元冬木だ
わ、元冬木だよ、
でいい正解言わなきゃ、はい、それは、うん、 でそれ興ざめでもなんでもないですよこの場合は。男受けだわっていう、そボケに対しての正解だから、
そうね、
うん、なんで元ってその元じゃねえんで、そういう意味じゃねえんだよ、元冬樹の元はっていう、そういうこと。
さすがです。
さすがですじゃないなんだバカにしてるのかな、やんのかこの野郎なんだよ今のは。さすがですって、
いやだから本当分かんなくなっちゃうんですよ、あの京都めツッコミのやつが違うなっていうのは分かんだけど、何がどう正解かっていうのが分かんなくなっちゃう。考え
ラジオネーム極東ベイクライト、うんうん、やられたらやり返す69だ俺身長差あるからできねえよ
強ざめしない、むしろ面白い、面白い
ボケだよ、ね、
むしろ
むしろボケ。うーん、ラジオネームカッパ姫俺高校の時友達いなかったのがやっぱりさ悔しくてさ、デロリアンに乗ってさ高校時代に戻ってダンスパーティーでギター弾きまくってたらさ、俺の母ちゃんに惚れられちゃったんだよ。お前の母校とお母さんの母校別だろうがよこれは確かに興ざめつくもん
ね、興ざめだね、
これは違うんだよ別だろ、学校別だろそこじゃない、そこじゃない。ラジオネームカエルが泣けば、いやー人生は本当に波乱万丈ですよね。今朝ゆで卵を作ったんですけど塩かけすぎてしょっぱくなっちゃいましてね。どうも波乱バンドエイジです。水で洗えばいいだろう洗って塩かけ直せばいいだろう
全然無視です、これ無視ツッコミです、無視ツッコミ、ボケを無視してますから、無視ツッコミ
だね、
もう聞こえてないのかっていうぐらいの感じですね、これは
ラジオネーム、母さんと白熊さんが、うん、お前のお気に入りの本の上でうんこしてやったぞ、久々にカレー食べたくなるだろ
どういうことだよ、意味わかんねえもんこんなの京ザメじゃないんだよ
京ザメじゃないね、もう春日だねほぼね、
そうだね、
春日です、
踊りっぽいのかな、
ラジオネーム大体ワンオン、暇だったからさバッティングセンターで打ってきたんだよワクチン、待ってそれ全く同じ話を秋葉とした
これは興ざめだ、
がっかり、
突っ込んでねえしね、待ってじゃねえ
待って
何を待つ、
待ってラジオネーム野暮天な連中、黙ってたんだけどこの間猫の部屋でお前が急に大声出しただろ、実は俺あの時びっくりして母乳出ちゃってさ、なんでだよ飲ませろよ
だから興ざめでもないんだよなこれはもうボケなんだよ、
ボケだよ
分かってないんじゃないのかな趣旨を
宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp 出ました興ざめツッコミの係までお待ちしております。さあ続いては
怒りんぼ田中裕二、
はいこんばんは田中裕二ですから始まり、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。
ラジオネーム幻滅、
幻滅ひどい
な、ねえ
何があったんだよなこんばんは、ディープキスが大好きな田中裕二
幻滅って言っといてお前随分違うなテンションがね。
しかしながら映画で見るキスに関してはフレンチキスが興奮します、
うん、どうでもいいんですけど、
しかしながら
フレンチキスってどういうんですか。
いや別にチュッてする
軽いキス、
軽いキスのことでしょ、
ある映画が配信されていてタイトルに恋愛依存という単語が入っていて、うん、映画の長さが3時間超えだったので、うん、 こりゃフレンチキスがたくさん出てくるだろうなと思って見始めました。こんなやつい
ない。そんなことある。
確かにフレンチキスのシーンが何回も出てきました、
はい、
映画の中で僕の嫌いなキスシーンが一度だけ出てきました、
うん、
唇と唇を明らかに重ねてない一人が画面に背を向けた、
あ、はいはいはい、
コントでよく見かけるキスシーン、
はいはいはい、ありますよね。
そんなことあるかね。は
ぁー、いやいやいや、
絶対キスした方が面白いだろう。いやいやいやいや、そういうコントみたいなキスシーンしか出てこないんだったらいいよ。だけどフレンチキスのシーンがたくさんある中で一度だけ、たった一度だけ明らかに唇と唇を重ねてないキスシーンがあると冷めるんだよ。
いやいやいや、何言ってんだこいつ。
行ってきますのキスを数時間やり続けて仕事に遅刻したことのある田中さん、
そんなことはねえよ。
これってムカつきませんか。
全然平気だ。
なんだよこれは。なんだそのコントみたいなキス。コントでそんなのねえよ。やんないだろコントでキスなんか。どっちかつコントの場合やっちゃうよね。
ああそうね、うん、あ、コントではね、
ね、ダチョウさんみたいな感じでね。この映画何の映画なんだろう、ね、
恋愛依存、
恋愛依存3時間超えで。なんでここだけでもそういうごまかしたのかね。
ね、
女優さんの都合とか、
まあなんかあんのかもしれないね。
外国ではありえないけどね、日本映画かな、うん、
ね、
ラジオネームオカメインコ改めノスタルジックオカメインコ。
なんでノスタルジックつけた
の。ノスタルジックになったんだ急に。太田さん、田中さん、こんばんは。小学生の田中裕二です、
うん、
私が小学3年の時の話です。私には一つ年上の仲良しの親戚がいて、
うん、
夏休みに遊んでいました、
うん、
二人とも女の子です。どちらかともなく、あれってどうやってするのかな、
うん、
という話になりました、うん、テレビドラマでラブシーンは見るけど、
うん、
どうなってるのか全くわからない二人は興味が深まりました、
うん、
多分ホットドッグみたいに、
うん、
こいつはホットドッグみたいに上に乗せてやってるんちゃう。リアルだな。ホットドッグみたいに上に乗せてやってるんちゃうんという結論に至りました、
うん、
興味が止まらない2人は本屋さんにエロ本を買いに行くことに。
すげえな。3年と4年とかでしょ。
私は本を買うことがそんなに恥ずかしくはありませんでした、
うん、
親戚の子は買うの恥ずかしいと言って言うので、
うん、
私が買うことにしました、うん、2人でお小遣いを出し合ってエッチな週刊誌とエッチな漫画2冊を持って、
うん、
1人でレジに向かいました。
すげえな、
うん、すると本屋のおばちゃんがこの本読んだらあかんでと言いました、
うんうん、
私はお兄ちゃんに頼まれましたと嘘をつきました、うん、
はい、
おばちゃんは呆れた顔をしてレジを打ち、なんとか買うことができました、うん、私はなんで買うの止めんねん、興味を持つことがそんなに悪いことか、他にもお客さんが おる中で説教されたら恥ずかしいやん、さっさと売ってくれたらええやんと腹が立ちました、
うん、
それから二人で家に帰って親戚の女の子とエロ本を見ました、
うん、
結局その本ではホットドッグの部分はわからないです。二人でモヤモヤした気分でした。
ああ
田中さん、この本屋さんにムカつきませんか。
ムカつかねえよ。ムカつかねえよ、平気だわ。
そのホットドッグ、
いやすごいね、
リアリティなんだよな、
いやでも小学校3年の女の子すごいね。
いや混ぜてますよ、ま
あね、ってか いくつなのか分かんないけどね、俺らが自分が
小学校3年って9歳ですよ、
うん、いやだからそんなエロ本を本屋で買うの、うん、それこそもう一人の子が恥ずかしいわって言った方が普通な気がする。
いくつなのか分かんない、どういうこと、え、小学校3年9歳ですよ、
うん、いやだからこの人が今いくつか分からないけれども、
ああそういうこと、
ね、うんうん、だから最近の3年生なのか51歳か、じゃあもう俺らとそんな変わんない、
女の子なんてそうですよ、みんなあの頃
すごいね、
そうですよ、
へえ、 いやいや、だからそんなエロ本を小学生の女の子が買うっていうのも想像つかない。いや本当に俺はね、うん、俺は想像つかない。
お前は本当に子供なんだよな。お前は、ね、だから俺だ、小学校 3,4 年でもう、だって俺なんかセックスしたの4年ですからね。セックスってものを知ったのが、
あ、知ったのがね。
そうだよ、中学のスケバンに教えてもらったんです
から。ああ、だすごいよね。
チンチンからカルピス出るからね。
はい、では続いてコーナーいきましょう。
ウーパンゲーム。
はい、突如誕生したウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲームを募集しております。
福岡県ラジオネームバナザードアップショー、
うん、
チャンドンゴンゲームです。
チャンドンゴンゲーム、はい、はい、
チャンドンゴンを3つに分けて並び替えると、チャンドンゴン、チャンゴンドン、ドンチャンゴン、ドンゴンチャン、ゴンチャンドン、ゴンドンチャンの6パターンになります。
はい、
2人はまずチャン、ドン、ゴンのどれかをせーので同時に言ってください。同じものを言えたら次に進みます。
はい、
1回目がチャンで揃った場合、2回目はドンかゴンが残りますので、
はいはいはいはい、
どちらかをせーので同時に言ってください。
はい、
もし2人が言ったのがドンだった場合、残りはゴンだけなので最後は大きな声でゴン、うん、
なんだよそれ、大きな声でゴンって。
だから先に言うか、そういうことか。せーのじゃないんだよね、これ。ここは
別に、そうだね、2人が競うようなじゃないよね。
じゃあこれも最後もせーのなの。
せーのなの
か、分かりきってるのに。
勝ち負けではないってことね、これね。
最後までいけるかどうか、はい、クリアと、うん、同じものを言えるようにお互いが言いそうなものを読み合って揃えてくださいということですね、うん、これ難しいね、意外と。何が
だから、まあ、6通りあるから、
ね、ちゃんとゴン、
ちゃんどんゴン、どれを言ったか覚えてないといけない ね、
そういうことだ、 ね、
ね、だからまず3分の1対3分の1ので
合わせるわけだよね。
あったらいいなと、うん、せーの
ドン。
あ、ドン、太田さん、うん、俺ゴン。
あ、お前
ゴン、俺ゴンっつった。
今ドンっつって言わなかった。
いや俺はゴンっつった。だけど、あ、今あったみたいな感じで秋葉とお前が2人ともなったから、あ、やべえと思って、なんかちょっと喜んでるかよ、申し訳ないなと思ったけど、俺はゴン、ゴンっつった、ゴンっつったの。だから難しい、
ちょっともう一回。
ダメだってね、せーの、
じゃん。
ドンね、ちゃん、俺はちゃんね、ダメだったな。せーの、
ゴン。
あった、あった、ゴン、あったね、うん、とちゃんとドンが、うん、ちゃんとドンがまだだね、うん、もうどっちかよ、もう次言うのね、うんうん、せーの、
ちゃん。
じゃあ今度、残るはドンだから、せーの、
ドン。
でかい子、でかい子。ちゃんとルール覚えてください。
ちょっと最後、俺その効果がよくわからないね。大きい声で言うっつうの
は、ね、だから要は賛成みたいな。
もう2個目行った時点で、もう先に言うならわかるのよ。
ああ、ハッピーアイスクリーム
みたいな。ゲーム性があるけど、最後別に分かりきって、ドンね、ドンね、せーの、ドン。あ、大きい声じゃないって。それどういうことなのか。
勝ち負けじゃないからね。
じゃあいいじゃん、別に。小さい声でも。
ルールは大きい声で言って盛り上がろうってことでしょ。
どうにもならんよ、うん。15の夜ゲームです。
はい。
出題者と回答者になり、
はい、
交互に一問ずつお題を出し合っていくゲームです、うん、出題者側は誰か有名人を挙げてください、
うん、
回答者はその有名人の15歳の頃を想像して、盗んだバイクで走り出すっぽく答えてください。歌う必要はありません。盗んだバイクで走り出すっていう、ね、例えば芦田愛菜の場合は、
うん、
服より100倍稼ぎ出す。
難しくない。
ザ・タッチの場合は、おすぎとピーコの真似しだす。桑野信義の場合は、セカンドバックに憧れる。セカンドバックに憧れる。
難しい。
そういうことです。
面白いけどね。
お互い何問か出し合い、一番15の夜を出した 人の勝ち。一番いい15の夜を決める人はスタッフ含め一番尾崎豊に似てる人でお願いします。
誰だよ。誰だろう、ね、スタッフの中で一番尾崎豊に似てる人は誰だよ。秋葉もよくあのカラオケ行くと I love you って歌ってた。今だけは優しく歌ってたけどね。
腰崎じゃない、
腰崎かな。尾崎豊に似てるってなると
一番近いのは多分、
まあ、腰崎かな、うん、うん、そうだね、うん、
じゃあちょっと
ちょ難しいんだけど、だ
まずじゃんけんで、じゃあ、
はい、最初はグーじゃんけんぽい、俺がチョキで勝ったから俺が何でもいい芸能人、
芸能人言ってくださいじゃ
ん、名前言えばいいの、うん、王貞治、
一つの足で振り
難しい、これ本当難しいよこれ、
ええ、一本足で叩き出すホームラン、叩き出す
まだまだ荒川道場、まだ荒川さん合ってないから
合ってる、あ15か
15だから、
あそうか、そうか、ええ、そうか、
まだよ全然。
じゃあ俺が、
はい、
じゃあ誰がいいかな、プリンセス天功、
プリンセス天功
テーブルマジックハマり出す、おいまいまいまい
うまかった、
うまい、
ちょうどなんかまだねあんなでっかいあれじゃなく、
15つ
テーブルマジックぐらいは、
アイドル時代、アイドル時代がありましたから
ね。そうだ ね。アイドル時代はあったけどね。でもそれぐらい始める。
もうやってたかもしれない、
ね。やってたかもしれないね。
ちょっと
昔。プリンセス天功難しいから言ったけど。毒マムシ三代。
まさか自分がババアをバカにするとは思わない。
いや、それは思わないよね。そりゃそうだよね。ドクマムシ三太夫さん15歳ってどんなんだろうね。
難しいんだけど今の打ち余りすぎるもんな。じゃあね、あの夜遊びのイクラちゃん。
え？イクラちゃん？うん、
サザエさんのイクラと違うのよ。
じゃ違うな、これじゃないね。多分イクラちゃんって本名なのかな。
わかんない
です
。
で、え？イクタリラか。じゃああだ名だな。うん、ああ失敗した。イクラちゃんの15歳かな。ちょっ
とこれ悔やまれるね。
悔やまれるね。うん、もう一回いく？うん、おさん。ね、どうしよう。ね。青木勲さんゴルフ
ちょっと待ってね、青木
勲
ね、
はい、
ボールを加えて日焼け出す
ボールを加えて日焼け出す意味が分かんないどういうこと、ボールを加えて
日焼けしてる、
あ、まあ青木勲さんはね、うん、それはゴルフはなったからそれは日焼けしてますけど、
ジャンボ尾崎
ジャンボ尾崎後ろの髪だけ長くなる
いやもうずいぶん後だった
から
、
15の時からもうちょっとやり始めて
やってないですね、
野球少年か、
う
ん、
そう
その頃な、あの人野球だからね、うんうん、あ難しいこれ、うん、ちょっと本当にもっとやりたいですか、どうしよう、渡辺真知子
そろそろ道路を迷い出す
これはうまい、
いいね、
あこれはうまい、
いい
ね、ああこれは迷い出すよね、うん、もうね、うん、
さあというわけで
じゃあちょっと一番尾崎豊に似てる越崎さん、越崎どっちが、15の夜でしたか、
俺らな最後
から最後だやっぱ
俺やっぱ勝ちに行ったから
勝ちに行ってね、
うん、俺もう絶対納得できなかったから、まあ、マタルマチコに納得いったわけじゃないんだけどね、
うん、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑 atmarktvs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
セロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。